はようございます。さて、私たちは、まあ私はと言ったらいいんでしょうかね、神様のしてくださった恵み、自分は何もしないのに与えてくださったさまざまな恵みを中にいながら、自分にとって都合の悪いことが起こるとすぐ今まで支えていただいたことをすっかりこう忘れてしまってというか、怒りを発してしまう、そんなクリスチャン生活が多いなということを自分自身反省しますが、何が足らないんだろうかなという、そういう信仰生活って行ったり来たり上がったり下がったりで大変だろうなと思うんですが、どうしてそういう信仰生活になってしまうのかな、そんなことをこう考えながらここを読みました。そうした時に、このヤモメの気持ちというのがよくわかるっていうでしょうか、わかるというよりも私と似てるなという、そんなふうにこう思った次第であります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを忘れやすく、また私たちは不平不満の多いそんな歩みをしているものでございますけれども、神様は私たちを憐れんでくださって、忍耐をもってあのイスラエルをモーセの取りなしによって許されたように、本当に神様はあのエリアの祈りを聞き届けられました。私たちもどのような状況であっても聞き届けてくださる神様を深く知り、また信頼していくことができるように、この箇所がそのような信仰の在り方を私たちに一人一人に示唆し、また導いてくださる、そんな箇所となりますように神様が用いてください。主の慈しみと憐れみを覚える主の晩餐が今朝ございます。主の変わらない約束に思いを馳せ、救いの確かさに私たちの確信と喜びを基盤を置くことができますように、はじめに尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、ここのところは実はこれ、この箇所ってね、実は18章ってのは何かという有名な、エリアがバールの祭司たちと戦ってね、勝利を収めるという、日曜学校でももうどこでもこう話される箇所です。その前にこの記事があるわけです。話の筋からいけば17章というのはその前の予備段階、序章に過ぎないというか、入り口、導入というふうに言うことができると思います。それは何かというと、急にあんなすごいね、エリアが一人でバールの祭司たちと、またはアハブ王とイゼベルと戦う、命がけで戦うという、そういう力が与えられたわけじゃない。その前にエリアはこの17章のこういう信仰の試練って言ったりする、訓練って言ったりする、それがあったんだっていうことをこう覚えるんですね。まず最初に先々週もお話ししましたように、エリアはあの北王国イスラエル、アハブ王のもう徹底した廃墟ぶりっていうんですが、それを見て神様が裁かれようとしています。その裁きがまず干ばつということでしたね。エリアは神の預言者であるにもかかわらず、やはり同じようにその干ばつという、すべてのこの水が干上がってしまう、そういう自然の神様のお取り扱いの中での苦しみをこのエリアも味わいます。そしてどのくらいこのヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりって言ってますね。これちょうど北王国と南王国のこの国境にある 町で、あの川です。で、そこに留まるようにというふうに言うわけ、言われるわけです。で、そこからカラスによって養われるという、ある意味で惨めな生活をします。どれくらいだったかわかりませんが、で、しばらく進みますと、そこの、蹴り手側も枯れてきます。それとやはり飲み物を、がなくなりまして、そうすると、この八節で彼に次のような主の言葉があったっていうのであります。シドンのザレファテに行き、そこに住んでいるヤモメのところに行け。っていうわけで。で、こう地図を見ますと、随分蹴り手側からですね、離れてるんですよ。フェニキアっていう地中海の地方のあの国なんですが、そこのところまでです。結構離れてます。そこまで行けというんです。で、それは何かっていうと、ヤモメによって養われるため。で、しかもですね、考えてみるとおかしいっていうか、とても大変なことなんです。遠い、距離が遠いというだけではなくて、このシドンというこの町、そして、サレファテ、シドンの東にありますが、このサレファテっていう、サレファテというところがどういうところかと言いますと、この、開かなくても結構ですが、第一列王記の16章をこう見ていきますとですね、まあ31節とか同じところだからいいですかね。ここを見ますと、31節を見ますと、この16章。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは悪いことであった。それどころか彼はシドン人の王、エステバールの娘、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだと言っています。すると、シドンっていうのは、何ですか？この、イゼベル、偶像の宝庫って言ったらいいんでしょうか。もともとイスラエルが裁きを受ける、理由となった場所なんですよ。発祥地って言ったらいいんでしょうか。そこに行けっていうわけです。まさに敵地に乗り込むような形であります。そこに行けと神様は言われるんです。どういうつもりなんだろうなとこう、私だったら考えます。ね、神様はよりによって、このバール礼拝を持ち込んだ源であるあのシドン人の王、そしてそこの王女であったイゼベル、奥さんの故郷、そこに行け。これはなかなか理解できないところであります。しかしエリアは聖書には何も書いてありません。そう言われたのでそこに行く、従うということでした。神が導かれたので行く。で、そこにエリアの一つの確信があるんだろうと思います。それがエリアの信仰なんだろうと思いますが、そこに行くことは私にとって神様が私を養うためである、自分の安全のためであると、このように漠然とではあるかもしれませんが信じていたんだろうと思うんです。つまりその場所が安全かどうかではなくて、神様は私を導いてくださる、だから従う、そういう姿勢でエリアはいたのではないでしょうか。そしてこのように私たちは人間、私たちの考える期待っていうんですか、願いと神様の導きということ、神様の御業というのは多々あるように思われます。むしろ私たちの信仰生活の中では、私の願い考えているということと神様の導き、神様の御心というのが違うことが多いように思います。それは私たちがどうしても私っていう自分の安全とか自分の利益ということを中心に考えるからね。だから私たちはこうありたいっていうふうに願う。それと神様の御心とは違う。なぜならば神様は私という、私自身は私という個人の安全と利益、保身から考えるんですけれども、神様は全世界、神の御心という視線、全人類という そういった視点から考えていくからかなというふうに思います。なぜならば、どうしてそう考えるかというと、神様はエリアをこのサレファテに導くんです。で、しかもそのサレファテのヤモメの家に導くんです。ある意味で、偶像を持ち込みイスラエルの災いの元となったところです。で、それは確かにエリア自身が守られるため、守られるためだったらもっと南王国ユダに戻った方がいいわけですけれども、なぜその敵地であるこのサレファテに導いたのか。そこに一人の非常に貧しい女性がいたということですよね。で、私はこれを見るときに、確かにエリア自身の安全とか守りのため、まさか敵地にね、そういう神の預言者がいるなんだとは思わない。なんていうこう、予想、アハブの予想を裏切ってそこに隠れたんだなんていう、そういう考え方もあるかもしれませんが、それよりも、私は思うんですね、神様は、この、サレファテにいるわざわざ貧しいヤモメの家というふうに言っています。ということは、この貧しいヤモメの家、貧しいからといって、干ばつという神様の裁き、苦しみから免れるわけではない。私たちはこんだけ苦労してるのになぜなおもっと苦労が起こってくるんだという言い方しません？何が一体私が悪いことを何したと言うんだなんて、これ以上の苦しみが何につながるんだなんていうふうに考えるんですが、しかし聖書を見てみますと、そういうこと、そういうその貧しいから許されるという問題ではないようであります。神の民、預言者だからといって、他の人たちが苦しむような苦しみから免れるということでもないようであります。つまり、神に従っていようといまいと、また私たちが神様に忠実であろうと、また貧しかろうと豊かであろうと、この世で会ういろんな試練や苦しみというのは平等にやはり受けるもののようです。で、私たちはクリスチャンだから受ける苦しみっていうのは、福音を証ししたときに反対を受ける苦しみはキリスト者の苦しみであります。しかし他の人たちが受けるような、ここで言う干ばつで受けるようなこの貧しさとか苦しみというのは、これは別に特別に何かが悪いからとか、また良いからという、そういうことによって差があるものではないように思われます。同じように痛みを受ける。さて、そこで思うんですが、そうではあったとしてもなんです。神様は、あのエリアを、あのサルファテの貧しいヤモメの家に送ることによって、そこに苦しんでいるものを顧みられる。つまり偶像の本拠地、悪の根源である住んでいる人に対して、住んでいるからということだけで同じように神様はほっとかれるということではない。つまり私たちは思うんですよね、その人がどういう人であるか、どういう生まれであるか、シドン人であるか、あの悪の根源の町であるかどうかという、そこに住んでいるかどうかということによって、神様のこの助けとか恵みというものが差別されるところではないということであります。たとえ悪の偶像礼拝の北イスラエルにその災いをもたらした国家の住民であろうと、神は憐れむ者を憐れまれるんです。そういう助けを必要とする者に対しては、民族的隔て、偏見を持っては決してなされない。そういうことをこう教えられるところであります。そうして、そこで、この、女性のところにエリアは行きます。そうしますと、そこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。町の門のところに、近くに。門っていうんですから、これはその町の人たちが出入りする場所ですし、そこは町の尊厳だとか、またはその町の威厳だとか、 そういったものを表すところですよ。だから門構えが立派だとかっていう言い方をしますでしょ。だから門構えがひどかったり門のところが汚れてたりすると恥であるとか、その国の姿、その町のその価値というものが決まるかのごとくです。でもそこに焚き火を拾わなければならないっていうんですから、このサルファトの町に住んでいる人たちも干ばつのために非常にひどい生活をしていたということが予想されます。そしてなおかつそれだけではありません。ヤモメって見た目でわかるっていうんですから、これは旧約聖書の中であるんですけれども、ヤモメはヤモメの服装っていうのがあるようですね。ですからその服装と、そしてその姿から、こう、このエリアは、この女性が神様が言った ところの女性であると察したんでしょう。そこで言います。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてくれと言います。そうすると、彼女もまた、彼がユダヤ人であるということは当然分かっただろうと思いますが、そのエリアのために水を取りに行きます。そうすると、11節です。畳みかけて重ねて、このエリアは言います。一口のパンも持ってきてくださいというふうに、重ねて言います。このことは、ヤモメにとっては、はなはだ、驚きでした。なぜならば、水さえもがなかなかない。そして今、焚き火を拾ってきているという、この自分の姿というものを見て、一口のパンをと求める、この男の人のこの、なんて言うんでしょうか。私から言うと、ズうずうしさというんでしょうか。この身勝手さというんでしょうかね。きっとこの女性だと思ったでしょう。だってもうこれ一握りのパンと粉とね、わずかな油しかなくて、そしてこれをもうこねてパンを食べて、そしてパンを作って、そしてそれを食べて死のうと思っている、こういうもうどん底の状況ですよね。このどん底の状況に一口のパンを持ってきてくれっていうわけです。いくら自分の状況をわからないにしても程がある話であります。そこでこの女の人は言うわけです。あなたの十二節、あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き火を集め、帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。もうこれは極限の状況であります。そうしますとですね、エリアは言うんです。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず、私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。最後の、パンですよ。それを私のために作って私にください。そしてあとあなた方が食べなさい。見た目ではこれきりです、一握りです。でもエリアは言うんです。神がそう言った。そしてこれからもあなたはそのために食べる、これからずっと不思議な神様の特別の力があって、その粉と油はなくならない。だから作って私にまず食べさせてくれ。どうでしょう、できますか。私は悩むと思います。だって自分の子供が飢えているわけですよ。自分なら、自分はいざ知らず子供が飢えているわけですよ。その子供のものを取り上げて、まず私にという、この人は一体何なんだろう。そうするとですね、見てください、面白いですね。 この女の人は12節で、あなたの神、主は生きておられますって言うんです。エリアの神のことを信じ、知っていたんでしょうか、信じていたんでしょうか。でもね、どうもそうじゃないようです。これは、私たちが、手紙の中でね、クリスチャンでない人が、あなたの健康のために祈ってますっていうのと同じ。で、当時の挨拶だっただろうと思われます。相手を、たっ飛び、相手を尊敬するときに使う、その挨拶文だというふうに考えます。だから、彼女は完全な信仰を持っているわけではありません。ただ、不思議なことに、このエリアのこの言葉が、彼女をそうさせずにはいられない力を持っていたようであります。何かわからないんですが。で、このことについて、私は、ただ神様がこの女性の心をそのようにさせたとしか、私は今言えるのはそれしかありません。ただ、この結果として言える、どうしてそうしたかわかんないんだ。結果として言えることがあります。いいですか？エリアは、神の言葉を持って、これを願いますよね。神の約束を信じて願います。このエリアの行動が、実はこの女性とその家族をずーっと養うことになるんです。つまり私たちは、私が神の言葉を信じて行動したことが、信じてね、そして従ったことが、他の人、ノンクリチャンには何の影響もないだろうとか関係がないだろうということはないということです。私たちが神様のお言葉を信じて、そのお言葉に従って行動することは、クリチャンでない人たち、神様を知らない人たちをも助ける。神の言葉は永遠にして真実ですから、私たちは、いろんな哲学や知識や学問というものがありますけれども、その結果神の言葉を後にしてしまうと、実は共に滅ぼしてしまう。世の中の思想だとか、世論というのはそれに近いじゃないですか。で、そういった中で、私たちは多くの戦前戦中のクリスチャンたちが、神の言葉をまっすぐに伝えていった多くのクリスチャンたちの姿を見ます。で、そういう、人たちが実はどれほど多くの人たちを助ける結果になったか、つまり神を信じている者が神の言葉を信じて行動すること、従うことは、実はクリスチャンでない私たちに関わる人たちをも助けることになるという典型的な、これは例だろうと思います。そのようにして、いつまでかは分かりませんけれども、この出来事が起こり、そして彼女と彼女の家族です。家族も彼女を助けることができなかったんです。それだけ貧しかったんでしょう。だけれども、神の言葉に従ったエリアは、彼女によって支えられ、養われるはずなのに、逆に彼が神の言葉に従って行動したことが、彼女と彼女の家族を助けることになる。神のお言葉に従うということは、そういう私たちがどれほど多くの人たちに祝福を与える源となるかということを、やはり信じていくべきことが教えられてるんじゃないかなというふうに思います。だからエリアは、あなたに、この女性に水をください。また次に一口のパンをください。っていうふうに言うことができた。これはやはりエリアの信仰というものが神様の前にこう訓練されていって、神のお言葉に従っていく、そこに立った結果ではないかなと思う。で、このことが次のこのやもめの苦しみ苦難を支えることになります。いいですか？これを見ますと、その次です。17節で、これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。この家の主婦の息子という言い方をしています。これはどういう意味だと思いますか？ここで聖職者言ってるんです。あのエリアの言葉に従って、エリアに一口の水と一口のパンを出したこのやもめの家は、神様によってずっと養われているんです。その 神様によって特別に養われているこの家の主婦、婦人の子っていう意味ですよ。だからここのところで聖書記者は言ってるんです。この女性は家族ともどもに神様の祝福恵みをずっと見ている、それを味わっているっていう意味です。そういう家の子供がこの病気になった、それは非常に重かった、そしてついに息を引き取ったというふうに言います。そういう事態が起こります。で、この時に彼女はエリアに言うのであります。18節、彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。あ、ちょっと待って、これ見てください。エリアにこの女性言ってるんです。エリアが来た、あなたが来たのは私の息子を殺すために来たのですかって言ってるんです。つまりエリアが来たことがこの息子のが死んだということと関連づけてるわけですよ。でも人が死ぬとか病に遭うっていうのはエリアが来たからなるんですか。これは干ばつが続きます。そういった状況の中で様々な病が流行るでしょう。体力も落ちてるでしょう。そして病に遭うということとか死ぬということはエリアが来なくても起こりうることです。で、私たちはクリスチャンになって辛いこととか苦しいことが起こると、クリスチャンになったからこういう辛いことが来たっていうふうに考えてしまう人が結構多いようです。で、私この間、アガペに行きまして、そしてある女性と交わっていましたら、とても大変なことを相談を受けまして言いました。これから何が起こるか怖い。神様を信じていくと、もっともっと神様は私に試練を与えるんじゃないか。これ以上私を神様は苦しめようと言うんだろうか。というふうに言われて、そして自分は神様を信じていくことに自信をなくしてしまったというふうに言われました。でもそれって私たち考えることではないでしょうか、意外と。信じてもちっとも良くならない。いや、それどころか信じたにもかかわらず、次から次へといろんな苦しいこととか困難や、辛いことが起こってくる。神様は私をどれほど苦しめれば進むというんだっていうふうな思いに駆られまして、神様のお言葉に従うことがもう嫌だというふうになっていってしまう。でもちょっと考えてみてください。この女性の言ったことと同じことだと思うんです。エリアが来たから私の息子を死んだ。あなたは神様はあなたを私の家に送って私の息子を殺すために送ったんですか。こんな辛い思いをさせるために送ったんですかって言うんですが、ちょっと待って、そのちょっと前まではエリアが来るちょっと前までは何考えてました。もう最後の粉を作っ、粉と油でそれで食べてもう死のうっていうふうに思ったわけです。つまり、それほどまでに頻迫した状態、危機的な状況です。で、その後ずっと生きることが許された。これは恵みじゃないですか？むしろ。エリアが神様によってこの家に使わされたことによって、得られるはずのない食べ物が得られる。飲み物が得られていく。死ぬとさえも考えて、死さえも覚悟して、その後のこの人生というのは、恵みの中に生かされている人生でしょう。自分も子供も、また家族も。そして今、この痛みに遭う。息子が死ぬ。その時に、神様どうして？なんでエリアを送ったの？エリアが来たことによって私の息子は死んだじゃないかっていう、そういうこう訴えであります。私たちは神様の恵みとか祝福を持って今生きている、いや生かされているという現実を知りながらも、恵みを知りながらも、この女性はその困難があった時に、かつては捨てた命が今神様によって取られた時に不平不満を言うわけです。 で、しかもこの時にこういうふうに言っています。神の人よと言っています。神の人よっていうのは、これはどういうことかというと、あなたが言ったことが実現しているということです。つまりあなたのその中のこの、地上に雨が降るまで亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと言ったことが事実起こっているわけです。だからその言っていることは確かに今起こっているということを、それはそれとしてなんです。だからそれは神の人なんですよ。それは認めてる。でもこの女性の中に、それはそれとして今この苦しみはどうしてくれる。で、しかも見てください。一体私にどうしようとなさるのですか。私を何しよう、私に何をさせようとしているのか。私をどれほど苦しみようとさせている、苦しみようとしているのか。というわけです。で、しかもその苦しみの中に一つあるのが、あなたは私の罪を思い知らせって言っています。つまり、当時です。旧約聖書の理解の中では、病だとか悲しい苦しみっていうのは全部、罪の結果であるという概念があります。今これほど辛い思い、悲しい思いを私が味わわなければならない状態になったのは、私の罪があるからだというふうに、その罪との関係をこう思い返していく。そういう風潮があるわけ、そういう考え方があるわけです。ですからこの女性は確かに恵みを味わいます。そしてその恵みの中に生きながら、その恵みを受けたがゆえに、人間ってそうだと思うんです。神様の祝福を受ければ受けるほど、実は自分の弱さだとか足らなさ、醜さというものを知らされます。私たちは刑罰によって思い知らせるという考え方がありますけれども、どうも聖書はそうではなくて、刑罰されるべきものが許されるというその恵みを通して、自分たちの罪深さ、神の前における罪深さを教えていく。というのが聖書が一貫して、流れている思想です。ですから悔い改めればどんな罪でも許してくださるという、その思想が流れています。で、この女性はそこまで至らないんです。こんな苦しい目にあったのはきっと私の中に悪いことがあるからだ、そのことを思い知らせるために今自分の息子を殺そうと神様はしているんだというふうにこう受け止めるわけです。私は確かに人間の心というのはどれほどこの愚かで自分勝手で、そして自分の今の状況からしか考えられない、目先のことしか考えられないものであるかということをよく知らされる思いがいたします。自分が先ほど言った舌の根も乾かないうちに、このようなこの女性のような不平不満を言い、そしてその自分の苦しみをエリアが来たと言ってエリアのせいにしていく。そうすることによって自分を保とうとしていく。そしてそれがどれほど自分勝手かということに気がつかない。とすると私たちはどうでしょう。それに対して私たちは自業自得だ。お前は、あなたは、私が来る前にはもう死んだも同然だったじゃないか。この間、しばらくの間でも命ながらえられたんだから、家族も含めて。むしろ感謝すべきではないかというふうに叱責してしまいがちです。でも神様のお取り扱いは違うんですよ。エリアを通して神様は、あなたの息子を私に起こしなさいって言って、エリア自身も確信があったわけではないことがわかりますよね。神様に訴えてます。彼は主に祈っていった。私の神、主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。こういうふうに言うわけです。つまり、私たちからこう人間的な目から見ると、考え方からいくと、この女性の身勝手さ、わがまま、というふうに言えるようなことにおいてさえも、実は神の民というのは、そういう人に向かって批判やまたは否定をするのではなくて、まずそれを神に訴える。 私たちキリスト者というのはこの世にあっては祭司であるというふうに言われます。そうすると私たちは自分が受けてくるいろんな問題をまず神に訴える、神に取りなすようする、そして神がそのことを最善に導いてくださるようにと、祝福を与えてくださるようにと祈る。そしてこの祈るエリアの姿というのは、これは並ならぬものがあります。なぜかというと、その死体に三度も身を伏せて祈り願うということであります。これがいろんな蘇生術だとか体温を温めるだとかいろいろ説があるんです。そういうこと全然関係ないです。もう死んでいるんですから。ただこれはエリアのやむにやまれないこの婦人とその子供に対する思いであります。エリアが神様によって使わされたこの家庭をぜひ祝福してほしいというその願いであります。これが実は神の民の姿なんだろうと思います。私たちも復讐を願うし、また時にはほら見ろとこういうふうに罵声を浴びせてしまいがちですけれども、神の民はそうではない、エリアはそうではないのであります。神の前に必死にその子の上に、死体の上に三度も身を重ね合わせるかのごとくにして、祈り求めるのであります。そうすると問題なのは何か、そうすると神様がそれを聞いてくださったということなんです。この女性があまりにも身勝手で、そしてこの女性のそのわがままと思われるようなその願い祈り、それに対して神様は聖書を見ますと、何という勝手なことを言ってるんだというふうに神様が言ったことも何にも記してないんです。ただ神はその女性を憐んでくださった、そしてその息子を生き返らせてくださった、その結果が重要なんです。24節、その女はエリアに言った、今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。で、あなたの口にある主の言葉が真実だということはね、エリアの言ったことが真実だということもそうなんですが、ここで二つにかかっていると思います。何かというと、神の言葉は真実だということです。で、ここにこの女性の神様に対する、誠の神様に対する恐れ、信仰、その告白であります。つまりエリアを通して語られたあなたの言葉は、神の言葉は真実である。で、これが私たち神の民のエリアの目的なんです。つまり当時の人たちにとっても、私たちがこう神様に従っていくというその歩みのその一番の目的は何かというと、神の言葉は真実であったというその告白で人々を導く、その告白へと明かししていく、それが実は私たちの姿、目的なんですね。私たちは自分の思いとは違った行動に神様が出ることをよくわかります。私たちの願いとは違う方向に神様が導きます。戸惑います。そしてまた時には人々から批判されます。こうとんでもないような言いがかりのような非難を受けます。しかしエリアはそれに言い返さないのであります。ひたすら神に願い求めるのであります。そして神もそれを聞いてくださり、そして神こそ、神のお言葉に真実があるということを告白させしめるわけであります。それは私たちキリスト者の歩み、私たちが生きていく本当の目的、私たちが神様に従う目的というのはそこにあるんじゃないでしょうか。私たちは、私たちが口を通し、また私たちの生活を通して語られる主の言葉こそ真実であるという、そういう告白をこの他の人たちにしていただけるように歩んでいく、こういう歩みが実は主に従うということにつながることによる。そのためにはいろんなことが起こってくるだろうと思います。で、このことがね、この女性を助けていくんでしょ。で、このことが実は後にバールの神 祭司たちとの戦いにイザヤをして勝利をさせ、そして北王国イスラエルを流らさせていく、こういう働きを担うものとなっていくわけであります。本当に主の前に私たちは考えさせられるところではないでしょうか。もう一たび私たちが信じて生きるということは、私だけのためではないということ、私たちが信じて従うということが私の周りにいる人たちにとっての幸いであるということ、祝福に導いていくんだということ、そのことを知らされるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは本当にどうしようもなくて、そして自分勝手で、あなたの恵みを忘れてしまい、不平不満ばかりを言う罪深いものでございますけれども、そのようなものを神様は私たちの罪のその姿を問わないで、私たちの罪を神様は代わってあがなってくださるために御子を下されました。悔い改めて主に従う者を神様は本当に顧みてくださるお方であることを豊かに教えてくださいました。私たちは今御子イエス・キリストの十字架のあがないをあなたの前に掲げ、このあがないのゆえに私たちはあなたをアバ父と呼び、大胆に御座に出て祈ることが許されているという特権を知ります。どうぞそのことをもう一度、この主が定められた主の晩餐を通しまして、私たちにそれを確信させてください。そして神様の前に大胆に出ることができますように、どうぞ助け導いてください。この主の晩餐を祝福してください。そこに預かれる私たちをもう一度強くしてください。主に従うことに対してどうぞ確信をお与えください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。